次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。あ、もうこんな時間。今夜も人気のあるラーメン店とはと題して、モノマネ芸人で鬼そば藤屋の店主ヘイタクちゃんと、ラーメン業界のデザイナー兼イラストレーターの青木健さんをお迎えするんですよね、マスター。
うん、先週はお二人と人気のラーメン店の秘密に迫ったけど、今夜のテーマはズバリラーメンと文化。
確かに、そもそも中国発祥の料理なのにガラパゴス化して、これまで多種多様になっている料理もないですしね。例えばラーメンをバンズにしたラーメンバーガーとか。
うん、そういう日本のラーメン独自の進化の話も聞けるかもしれないよね。僕なんかは子供の頃、あのベビースターラーメンよく食べてたんだけど、あれは実はラーメンをそのまま食べるっていう発想から来てるみたいなんだよね。
食べるだけではなくて、お店やお客さんにも文化はありますからね。奥深い話が今夜も聞けそうですね。
うん、お、噂をすればお二人ですよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週もお客様にお笑い芸人で鬼そば藤屋店主のヘイタクちゃんと、デザイナーイラストレーターの青木健さんをお迎えしました。ヘイタクちゃん、青木さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも、
よろしくお願いします。ではヘイタクちゃんさんのプロフィールです。アゴモノマネを引っ提げて、エンタの神様など数々のネタ番組に出演した後、ラーメンの鬼佐野実さんに弟子入りされました。2012年には独立し、渋谷に鬼そば藤屋をオープン。これまで大つけ麺博2016ラーメン部門優勝、2019年にはニューヨークラーメンコンテストで優勝など、コンテストでも高く評価されています。
はい、というわけでヘイタクちゃん、今週もよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい、来たよ来たよ。
はい、吉田さん、ありがとうございます。
ちゃんと何の説明して。
あ、はい、どうも吉田てるみです。よろしくお願いします。
というわけでね、はい、吉田てるみさんの真似といえば、はい、ヘイタクちゃんということで、
はい、よろしくお願いします。
ね、先週もとても面白いお話をいただいたんですけど、はい、ヘイタクちゃんは今はね、 K' 所属のお笑い芸人で、はい、一方で今もう激戦区渋谷でもう10年間こうやってラーメン店を切り盛りされて、はい、まあ、いろんな賞も取ってるっていうことなんですけど、今ぶっちゃけ活動費でいくとラーメンとお笑い芸人って何対何ぐらいですか？
99対1ですね。ラーメンが99ですね。
これラーメンと芸人って両方やってると、はいはいはい、なんかお互い相乗効果ってあるもんなんですか？
いや、めちゃくちゃありますね。
あるんですか？
やっぱ僕こんなに人にあの話題にしてもらえると思いませんでしたね。やっぱり芸能人生伸びましたもん、僕。やっぱここだけではっきり言って
芸能界の方での寿命が伸びた、
伸びました。完全にあのモノマネ芸人っていうものから抜け出せましたね。ラーメンで呼んでもらって、ほんの少しモノマネやれてっていうことで、そういうことがちょっと、あとまあなんか話題にしてもらえるようになってったっていうか、常にそれがすごく感謝してはいます。
だからこれからは多分、うん、食かけるお笑いみたいなとこで、はい、意外とこうなんですかね、もっと仕事が広がる可能性ありますよね。
いや、もうだからもう長い目でちょっとゆっくりちょっとずつ頑張っていこうと思ってます ね。
だから今99対1ですけど、
はい、
それがやがて3割4割と、
いや、お笑いもめちゃくちゃめちゃくちゃやってるんですけどね、本当にね、うまくいかないです ね。
これからです、これからです、
はい、
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、では続いて青木さんのプロフィールご紹介します。青木さんはラーメン業界を専門に活動するデザイナー、イラストレーター、漫画家、エッセイストです。これまでラーメンナギグループ、ジャパニーズそばヌードル、ツタなど数多くのロゴデザインを手掛けられました。また東京で最も美味しいラーメンを決める東京ラーメンオブザイヤーの審査員を担当。さらに1月には公文社から 教養としてのラーメン、ジャンル、お店の系譜、進化、ビジネス、50の麺論を発売されました。
はい、というわけで青木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
あの、ね、今回のはたくちゃんがラーメンを作ってラーメンを経営しているということで、まあ、お呼びして、青木さんの方はむしろ、まあ、もう本当に有名店のお店のロゴとかそういったものをデザインされたり、まあ、いろんな審査員をやられているという、まあ、食べる方のラーメンの専門家としてお呼びしたということなんですけど、はい、実は青木さん、今たぐやみちゃんも言ってくれましたけど、最近本を出されたんですよね。この教養としてのラーメン、
はい、
ジャンル、お店の系譜、進化、ビジネス、50の麺論、麺論の麺はラーメンの麺ですね。
そうですね。
で、公文社さんから出したということなんですけど、
はい、
こちらはどういう本なんでしょうか。
これはですね、最初にお話が、まあ、本を出さないかっていうのは、まあ、知り合いの、企画プロデュース編集をされてる石黒さんという方から来たんですけども、はい、で、まあ、話をいろいろ聞いてみたら、まあ、ラーメンのことは大好きなんだけども、うん、あまり詳しくはない、そういう人に向けての本って言われて、あ、ちょうどそうになったら全然僕書きたいです、
うん、
っていうことで話がまとまって、それで始まった企画だったんですね。
この教養としてのラーメンっていうことは、はい、この多分タイトルになんか込められた意味みたいなのがきっとあるわけですよね。
そうですね、知識としてのラーメンと教養としてのラーメンってやっぱり変えて考えたい
という か、違うと。なるほど、はいはいはい、それどういう
知識とかうんちくって考えると、それを知ってなければダメじゃないですか、
はい、
でも教養としてのっていうのは単に知識を知ってるというよりは、なんか考え方を身につけるというか、だから何があっても対応できるのが教養じゃないかと僕は思ってるんですよ。
面白い、
はい、で知識だけだとそれを知ってる知ってないで終わりなんですよね、
うんうん、
じゃなくてもうちょっとそのいろんな対応応用のできる力をとして教養っていう、はい、
じゃあそういったものを、まあ、ラーメンをちょっと身近に感じてもらうことで、うんうん、そういう、まあ、生きるための、まあ、なんか支えみたいなのにちょっとでもなればいいなみたいな、まあ、
楽しみというか
楽しみを広げるっていう、はいはい、なるほど。実際これこの本なんかペラッと見ると確かになんか小難しい知識っていうよりも、うん、なんか多分ラーメンマニアの人ならよく知ってるんだろうなみたいな、
そうですね、
ことを、うん、だけどなんかあえて書いてますよね。
そうです、そうです。
ラーメンに詳しい人は初めての訪問で麺固めは頼まない、腰と硬さは違うし店により特徴は千差万別、茹でることで粉が麺に変質する、つまりあんまりそういう狙って麺固めとかつぶって頼むみたいなそういうのは違いますよみたいな、ま
あ、今はそんなにいないかもしれないですけど、まあ、昔はもう本当に麺型がいいんだよっていう人いっぱいいたんですよ、
うん、
でもそもそもお店の麺って全部違うものだし、それちょっと乱暴だなっていうことで。
面白い。他のページだと麺をすする効用、だからすすりなさいって言ってるわけですね。口を滑る感触を楽しみ、空気を取り込むことで熱いまま口の中へ運べて味と同時に香りを吸い込める、だからちゃんとすするっていうのに意味があるってことですよね。
そうです、そうです、そうです。
あと初めての店では券売機の左上メニュー表の右端を頼むのがセオリーだったが、今はそうとも限らない
まあ、券売機になったのって、まあ、96年に麺屋武蔵っていうお店が、
はいはい、
まあ、券売機なぜ置くのかっていうところに理由をちゃんとつけて置き出したんですね、
うん、
お金を触れた手で調理をしたくない
っ
ていうことで券売機をちゃんと明確に打ち出したんですよ、うん、でそこから券売機の流れって作られたんですけど、なんかちょっと券売機についてもちょっと知識、うん、持っていた方がまあ、買いやすいんじゃないかなと思って、そういう項目も書かせていただきました。いや、
まさにあれですよね、マニアのためってより、まさに僕ですよ、僕みたいな、ラーメン好きなんだけど、はいはいはい、全然そんなにマニアでも詳しくもないけど、たまに美味しいラーメン食べたいなっていう、
はいはい、
そういう人たちにもっと読んでほしいっていう本だっていう。
そうです、そうです、そうです。そういう人たちが、例えば月に1回か2回行くところが3回か4回になったりとか、まあ、そういう方が、うん、マニアがものすごいよりはなんかラーメン界も広がるような気がするんですよね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからは先週に引き続きラーメンの可能性とはというテーマでお送りしたいと思うんですが、今週はですね、より広い話でラーメンと文化と これからじゃこのラーメン文化としてのラーメンがどうなっていくのかということをもっと議論したいということなんですけど、まず青木さんにお伺いしたいんですが、まあ、ラーメンというものが日本に入ってきてから日本にどういう文化的な価値をもたらしたかっていうふうに思われてますか？
結構難しい、
ね、大きな話ですけどね。
中国のラーメンが日本に入ってきて変わったかっていうと、まあ、3つ言われてて、
あるんですね、ちゃんと3つ違うっていうのが、はいはいはい、
あの醤油を使ったこと。最初塩なんですよ
中国のラーメンは。
はいはいはい。それから、魚介素材を使ったこと、鰹節とか煮干しとか、はい、それから、麺に縮れを加えたこと。
なるほど。
これが日本のラーメンのアイデンティティ的にあの中国とはガラッと変わったところだって、まあ、一応言われてるんですよね。で、まあ、そこからやっぱりその日本人ってカスタマイズするのが好きな国民じゃないですか、うん、いろんなものを
日本人に合わせて応用するってことですね。
そうですよね、はい、でラーメンもそうやってどんどん変えていって、うん、日本人ってやっぱりその定食が定番じゃないですか、
はい、
三角食べみたいなことしますよね。
あ、まあ、味噌汁ご飯おかずみたいな、はいはいはい、
だから丼の中でそれやってるんですよ。
お
ラーメン食べる時も
確かそうか、麺、うん、チャーシュー、はいはいはい、なんかほうれん草みたいな、はい、
で お味噌汁じゃなくスープも飲んでる。
なるほど。
あれは定食が形を変えたものなんですよ。
考えたことなかった。
だからつけ麺なんかはもっとそれがはっきりしてて、どのちょっとずつつけたりとか、うん、どっぷりつけたりとかで、ま、味変えられるじゃないですか。で結構ラーメンの人気のジャンルって、はい、それが顕著なんですよ。例えばラーメン二郎って野菜の量とか油の量、ニンニク入れる入れない、そういう油を乗せるとか、そういうのが調整できるんですよね。
だからそうか、
そう、自由度が高いラーメンってやっぱ受けるんですよ。
いわゆる、まあ、まさにさっきおっしゃったカスタマイズですね。
そうです。
お客さん一人一人が自分である程度幅を作れる、うん、これが日本の文化のラーメンだっていう、うん、
そうですね。
青木さんすげえ。すげえ。なるほど。たくちゃんどうですか今の話は。
僕ね、あのニューヨークで2回ラーメン作りに行った時に、
はいはいはい、
なんかオマールエビを使った僕は味噌ラーメンやったんですけど、はい、で下地が白湯で、そのオマールエビ を砕いてオーブンで焼いて、それをミキサーで回して作ったスープなんだよって説明したら、あすごく最高だよって言って、白湯の中にオマールエビの焼いた匂いが入って香りもすごくあって、あこれはすごくいいよっていう。だからその食べたいものが、10位以内に入ってるもの全部入れたんですよね、その中に。
でニューヨーカーが食べたいものトップ10をラーメンにぶち込んでみたと、
はい、でもやっぱね味噌があんま広がってないんですよ実はニューヨークの中で、うん、なんか味噌汁ってそんなになんか美味しいと思ってないんですよねあっちの人たち。でも興味あるんですよ非常に日本の味噌っていうものに対して、うん、日本の食ってものに、うん、だからそこに僕は味噌を入れてなんか出会ってもらったっていう感じで表現したら、すごくあのロブスター味噌ラーメンはすごくいいって言ってて、うん、これこそなんか日本のなんか表現文化というかものが入ったものでいいねっていう感じなあれはありましたね。だからねなんか、
うん、でもだからその味噌という日本のものがありつつ、うん、ロブスターとかっていう多分、はい、日本だと使わないけど人種のルーツもニューヨークだと多分一番ハマるやつっていう、
うん、そうなん
ですよ。その組み合わせだったっていう、
はい、すごく、ま、あっちではやっぱり人気なんですよねロブスターってね、
うん、
それをちょっと入れて当てに行くっていう感じで、
面白いですね、
うん、
だからこれからもしかしたらラーメンがもっと、ま、日本発で、うん、もしかしたら国際化もね今ももう海外に出てるチェーンありますけど、うん、していくと実はもっとラーメンの可能性が文化として広がってくる可能性がある。例えばお寿司もね海外に広がることでアボカドロールみたいなのが出てきたじゃないですか、うん、で青木さんそういう可能性やっぱあるんですかね。
まあ、現地のいろんなこうスープ料理とかあるじゃないですか、はい、そういうところと結びついたり、あとは現地しかない食材、だから日本のラーメンの作り方を聞いてもそんな材料うちにはないよって言って、で手持ちのその国にあるもので作ったら全然違うのが出てくるかもしれないし、でそれがまた日本に入ってくる可能性もあるし、だからこれからですよね世界の。
いやもう全然まだまだいろんな、あのなんていうかありますよね。でこっち来たら 5番目か10位以内には絶対入ってるんですよね、食べたいものの順位に、うんうん、ラーメンって入ってるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
こっちっていうのは
あの海外の人たちが日本に来たら、
海外の人が日本に来たらね、確かに確かに
絶対ラーメンって、で結構日本のラーメンってやっぱすごいと思われてるって感じ、なんかあっちからあの日本でラーメンを覚えて戻って、
最近 YouTube で、うん、あの訪日した外国人の方がラーメン屋に行った体験記みたいなのを上げてるんですよね。あれすごい、すっごいみんなテンション上がってわーとか言って食べてみたいなの、めちゃめちゃあのコロナ前 いましたよね。
そうですね、あのそこにすごく夢があるなと思いました。
面白い、一方で、はい、あの青木さんの資料によると、この日本のラーメン界のまさに文化でできたな、あの作られてきた中でも1996年に大きなイノベーションが実は日本のラーメン界にあったっていうふうに手元の資料にあるんですが、これは何なんでしょうか。は
い、もうある人に言わせると、あの紀元前紀元後ぐらい違うっていうんですよ。
マジで、
はい、
もう
96年
ビフォーアフター、
そうですよ、96年を境に。
え、それ何ですか。
ここで、3つのお店が産声を上げるんですけど、
はい、
これが麺屋武蔵、
麺屋武蔵ね、はい、新宿に、
それから、はい、それから、中野にある中華そば青葉、
はい、青葉、
はい、であとセンター北にある、ラーメンクジラ軒、この 3つが、
はい、
オープンしたのが96年。
クジラ軒も有名ですよね、
はい、
麺屋武蔵、青葉、クジラ軒ができたのが1996年。
そうです。でこの3軒がもう他のラーメン屋さんに異様にこうなんか影響を及ぼしたんですね。
うん、
でそれぞれまあ違うこう改革があったんですけど、はい、例えば店舗一つとってもやっぱちょっとずつそれまでのラーメン屋さんのイメージと違うんですね。
うんうん、
それまでってやっぱり黄色とか赤とかっていうイメージがあったんですけど、はい、もう木目でシックだ感じだったりとか、
武蔵とかそうですよね。
そうですそうです、
なんかちょっとかっこよくておしゃれで、
はいはい、
みたいで、大体みんな黒の T シャツ着てるみたいな。
そうですそうです。で中野の青葉も普通のラーメン屋さんっぽく見えるんですけど、はい、でも白いこうテントで貼ってあって、でロゴがこう手書き風のが書いてあったりして、うん、そういうとこ抜かりないというか、しっかりなんか美味しそうなラーメン、美味しいラーメンを出してくれるんだろうなっていう店作りがもうなされてるんですね。うん、でまあ店舗もそうなんですけど、ラーメンでいうとやっぱ魚介素材をあのはっきり打ち出した、うん、それまで煮干しが入ってるよとか鰹節が香ってるよぐらいはあったんですけど、もう濃厚に魚がもう立ってる、
なるほど、
青葉だったり、うん、あとはあのサンマの煮干しっていうそれまで使われてない素材を使った武蔵だったり、
うん、
でそういうところの魚の使い方がガラッと変わったんですね。
ちなみにクジラ軒はどういう影響が。
クジラ軒は香味油ですね。
香味油ね、
はいはいはい、ニンニクとか香味、香味野菜とかあと鷹の爪とかを揚げて作ったこう油をまあこうかかってるわけですよ。だから油っていうのはイノベーションがそれまでされてなかったんですね。タレのイノベーションがあってスープのイノベーションがあってとかあったんですけど、まあ、背脂とかは別として、
うん、
で油って香りがつくんですよ、うん、すごく、
うん、
で一番上にあるものじゃないですか油って、
はいはい、
だから香りが直接くるんですよね。
なるほど。
だそういうこうあの使い方があるんだっていうことと、あとクジラ軒は、それまでなんか醤油ラーメンっていうと縮れがやっぱ主流だったのが、ね、もう完全細ストレートになったんですね、うんうん、で意外とこれもありじゃないかっていうことになって、でクジラ軒から神奈川淡麗系っていう今の主流というか、まあ、流行りというかブームというかそういうところを作ったのもクジラ軒からでしたね。
くしくもこの3店舗が1996年にみんなできてるっていう、はい、
そうですそうです。
でもお笑い界でいうとダウンタウンのねビフォアダウンタウンアフターダウンタウンみたいな感じで、
はいはい、
ラーメン界のところのビフォア1996アフター1996だっていう、うんう
んうん、特にあの武蔵は本当いろんなところでそのイノベーションがあって、何がすごいかってあの客のニーズを変えてしまったんですよ。それまでってラーメン屋さんに行く理由としてなんかあそこ美味しいらしいよとか、
はいはい、
あそこうまいんだってっていう美味しいから行くっていうものだったのが、麺屋武蔵ってサンマ使ってるらしいよ、えどんな味がすんの、美味しいから行くじゃなくてどんな味か知りたいから行くんですよ。
なるほど。なんかその後って例えばいろんな出汁を使ったりとか、はいはいはいはい、いろんなスープを作ったりとか工夫がどんどんどんどん出てくるようになったじゃないですか。
そうですそうです。
それやっぱりその武蔵が誰も経験したことないっていうことを提供した、はい、そこは大きいんですね。
そうですね。
はあ、やっぱ96年って大きかったんですね。でもそう考えると、うん、それからもう四半世紀経ってるわけで、はいはい、どうですかお二人から見るとこれからのラーメンってどういう風になっていくっていう風にお考えですか。
いや
どうですか。
いやもうラーメンこそ最強のあれですよ、最強の職業で、
うん、作る側からすると、
はい、もうで僕はね最強の3位だと思ってます。
最強の3位、
3位、もうあのなんていうか食の3位、もう僕ねすごい3位すごく大事だと思うんですよ。
それどういうことですか。
まあ1位とか2位とかは確かに、まあ、勝てないものもあると思うんですよね。なんか、まあ、例えば寿司とかステーキと か、うん、だから3番目は絶対ラーメンだろうと。
あ、まあ、面白い。
そこにあるので、だからそこにも僕はすごいまだまだ世界に向けての夢がすごいあるっていうか、なりたい人はだからそこでもう世界行くなら絶対ラーメンだよと思ってます僕は。
じゃあタクちゃんも今後はね、うん、ニューヨークでも優勝してるぐらいだし、はい、できたら世界に展開したい、
は
い、
僕はまあ僕はニューヨークで店で立ってやりたいんです僕は。はい、いずれはやりたい。にもうニューヨークで僕が立ってやりたい。
タクちゃんあれってやっぱり作り手の立場ですね。作り手からするとラーメンやっぱりもう世界的に見て無限の可能性がある。
無限の可能性でどんどん値段上げれると思う。
でも確かに先週ねあの2人から実は今の若い子たちっていうのはラーメン千何百円でも平気で払うと、それはラーメン500円しかなかった時代を知らないから千何百円のラーメンが普通だと思ってるんだっていう話いただいたじゃないですか。それ面白いなと思って、はい、逆に言うと世界に展開した時は皆さん1500円のラーメンで始めたら初めて食べるのラーメンだから、あこんなもんかって思うわけですよね。
あの前フランスであのイベントがあったんですよ、はい、ラーメンので、日本の有名な店主さんたちが行ってラーメンを振る舞ったんですね、うん、そしたらパリジェンヌがこれ日本でいくらで出してるのって聞いて、はい、100円ぐらいだ、日本人ってなんてクレイジーなのって言ってたらしいんですよ。だから そのぐらいの差がなんだろう、こう先入観とかじゃなく、うん、味に対しての評価がそれぐらい高いんで、それでいけると思います。原価はどうとか関係ないですよね。
なるほど、可能性の塊なわけですね、
うん、で僕本の中にちょっと書かせてもらったんですけど、はい、このラーメンという言葉がもう最大のヒット作だと思ってるんですね。
あーなるほど、
うん、でそれまでって品そばとか中華そばっていうじゃないですか。これ生姜なしにつけられてる名前じゃないですか。そばはそばだから、例えば中華そばだったら、うん、なんとなくイメージあるじゃないですか。
あります、中華そばっていうありますね。
でここに例えばトマトが入ってたらそれ中華そばじゃないようになっちゃうんですよね。
なるほど、
イメージ違っちゃうんですけど、はいはいはい、でもラーメンだったらトマト入れたって何入れたって。
いや僕ね今日それねちょっと興味あったんですよ、
はいはいはい、
ラーメンとは何かっていう、うんうんうん、意外と曖昧だなみたいな、はいはい、例えばあのつけ麺が出てきた時に、はい、つけ麺ってラーメンなんだっけみたいな、うん、
もうそれ極端に言うとあの店主がラーメンって言ったらもうラーメンなんですよ。
おお深い哲学的な話ですよ。
本当あの乾水が入ってないものは中華麺って言わないんで、厳密に言うとうどんなんですよね、
うん、
だけどまあもうこれはラーメンですって言って、乾水の入ってない麺なんていくらでもありますもんね、
は
あ、じゃあラーメンって何なのかっていうのをずっと僕も考えて、ちょっと本の最後の方に書いたんですけど、
この教養としてのラーメンに書いてあるわけですね、はい、ラーメンとは何か、
はい、
このまさにこの本の最後ですね、読んでよろしいですか、
はい、
ラーメンの定義は使用する食材でも調理法でも不可能だと言われるが、あえて定義する。ラーメンとは常に新しくなる麺料理であると、
はい、まあ、そのぐらいが限界の定義かなと思うんですよ、ね、
面白い、進化していくものだ。
そうですそうです。だから今まで衰退せずにいろんなラーメンが出てきて、これからどんどんまた違うのが出てくる、広がっていく、で世界とも結びついていく、ずっと未来もずっと変わり続けて、で古いのももちろん残っていくでしょうし、
だから何年か先には世界のどこかで我々今の我々から見たらラーメンじゃないみたいに思われているものがラーメンという言葉で食べられている可能性があると。
いやもうとタレントとかと一緒ですよ。僕からしてもう2万5千店舗ぐらいですよラーメン屋って、
はいはい、
でタレントも2万5千人ぐらいなんですよ。
なるほど、
はい、でもう進化してるじゃないですか。こんなタレント出てくると思わなかったって感じ
確かに、
またこんな人出てきたって、ラーメン屋ももうまたこんなラーメン屋出てきたって。
そっか、
で閉店してまた新しくなる。芸人タレントとかもいなくなってまた出てくるじゃないですか。
タレントもやっぱりそれで進化していろんな人、ね、うん、まあ、やっぱ競争激しいじゃないですか、はい、でいろんな人が出てきて、ラーメンも同じだとちょうど数も2万5千
あって。いや僕もだから思うんですよね、どんどん増えていく。だからそこすごい 僕はすごくそれ考えた。
そうすると多分将来的には渡辺直美みたいにちょっと海外で通用しかかるようなタレントが今日本から出てきているように、
だちょっとずつちょっとずつって、
ラーメンもそうだと、平拓ちゃんの芸風もそうだと、
そうそうそうそうはい、そこまでいけるか分かんないですけど、はい。
青木さん、ヘイタクちゃん、ありがとうございました。いやー、タガエミちゃん、今週も二人のラーメントーク最高だったね。
はい、ラーメンは進化する麺であるっていうのが特に面白かったです。
そうだよね、そう捉えるといろんなものがこれから実はラーメンになりうる、もしかしたら何年か先には世界のどこかで我々から見るとえーって思うようなことがラーメンとして食べられてるかもしれないってことだよね。その可能性は無限大だっていうことが分かったよね、
はい、
いやー、ラーメンの話してたらラーメン食べたくなってきたな。すぐそこの豚骨ラーメンの店も行きたいし、こってりしたつけ麺屋さんもいいし、あそこの札幌ラーメンの店も捨てがたい。
マスター、マスター、スマホに着信が。
うん、お、本当だ。もうどれだろう。もしもし、はい、入山ですけど。お、はい、え、いやいやいやいや、そりゃもう喜んで、はい、よろしくお願いします。
マスター、嬉しそうな顔してましたけど。
うん、まあね。いやいや、まあでもその話はまた来週ね。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。ラーメンの可能性とは？出演はお客様、鬼そば藤屋店主、ヘイタクちゃん。デザイナー、イラストレーター、青木健。見習い店員、高原恵美。そしてマスターは、早稲田大学ビジネススクール教授、
入山明恵でした。